チョキリコキリボイに地球を使える科学の小ネタです。
はい。
冷え性遺伝子。慶応義塾大学と株式会社ツムラーですね。この研究チームは、日本の成人女性実験協力ボランティア1200人を対象にした研究で、冷え性遺伝子を見つけましたということで。
遺伝子上の問題なの？
冷え性っていうのは、まあ皆さんご存知の通りね、あの腰とか手足が冷たくなったりね、あとは痛みを伴うことがあるんです、女性に多いというふうにされておりまして、
そうだね、
冷え性の原因はよく分かってなかったんですけど、女性ホルモンの乱れとか、あとは自律神経の失調とかいろんな要因が考えられていたと、いうこと。で、今回の研究はね、その冷え性を感じる人の遺伝子を網羅的に調べて、なんていうか、感じない人との差異を見たということなんです。で、まあ、その他周辺の研究はいろいろあるんですけど、まあ、そのあたりの説明は省略して、結果としてね、冷え性遺伝子が2つ見つかったと。1つは KCNK2 っていうのと、もう一つは TRPM2 って、まあ、単なる名前なんですけどね、まあ、そういう名前の2つの遺伝子領域が見つかりましたと。で、KCNK2 の方は、この遺伝子に、1塩基多形っていう遺伝子配列が1個だけ変わる変異が起きた場合、冷え性リスクが高まるっぽい。それから TLRPM2 っていう遺伝子は、遺伝子にね、ちょっとバリエーションがあるみたいなんですよ。で、その特定のバリエーションの人は冷え性のリスクが高まるらしい、ということなんですね。で、この KCNK2 と TRPM2 っていう遺伝子、遺伝子なので、タンパク質の設計図なんですけれども、この冷え性遺伝子から作り出されるタンパク質っていうのは、温度の感度に関係していて、痛みの感度にも関係してる。まあ、温度と痛みっていうのは皮膚の表面では同じ、あの、なんていうのかな、受容体で感じ取ってますので、そういったタンパクだったので、その冷え性の患者さんが、その痛み、疼痛疾患を合併しているとかね、そういったこともこの遺伝子で説明できるということ です
ね。そうなんだ。
で、まだそのこの遺伝子に対してどういうアプローチをするとね、冷え性を回避できるかっていうのは分かんないんですけど、この遺伝子たまたまね、その遺伝子産物のタンパク質なんですけれども、その従来ある種の漢方薬でね、冷え性が治るというふうに言われているらしくて、冷え性治る漢方薬があるらしいんですけど、それを調べてみると、たまたまその冷え性の治る漢方薬成分とこのタンパク質っていうのが非常に親和性が高いことが分かったということで、
じゃあ、まんざら嘘じゃないというか、
その漢方薬っていうのがここに効くんじゃないかっていうことですね。細かいことはね、その1塩基多形とか、その遺伝子のバリエーションでタンパク質がどう変化するか分かんないんですけど、まあ、例えば、あの温度に対してその体のね、発熱反応をちょっとエラーを起こしちゃったりとかね、あと痛みに関してはタンパク質がエラーを起こすことで痛みを感じやすくなったりとかね、まあ、そういうことが起きているんじゃないかなっていうふうに想像します。
なるほど。
冷え性も科学的にこうやってね、アプローチ、科学的にというか遺伝子レベルでアプローチできるようになると、やがては冷え性は遺伝子疾患ですよっていうカテゴリーになっちゃうかもしれないですね。
可能性あるね。でも治療もしくは緩和できるといいね。
まあ、あの遺伝子治療というのは非常に高額なのでね。
そうか、その
冷え性で
金額の割に冷え性なのっていうのはあるか。
いや、俺は冷え性の辛さが分かんないんですけど、辛い人はちょっと、
いや大変そうだよ。
どうなのかな。
本当にあの冷たくて寝られないっちゅうんだから。
まあ、あのそういう方に向けたね、その根本的治療の可能性が出てきた。その遺伝子治療にならなくても、そこが作り出されるタンパク質のエラーをなんとかして、そのリカバリするような薬ができれば、その漢方薬のような薬ができればね、冷え性を抜本的に解決できるんじゃないかと思います。
そうだね、そうだね。いや、まあでも原因が分かったのはかなり大きな一歩だね。
そうね、
楽しみですね。はい、はい。 ということで、んじゃあ、ボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。
今週の有料版第1009回は、日本近海の魚がどんどん小さくなっていくので、これからの漁業はどうなるんだろうかという、
ね、
ちょっと心配なお話、
うん、
それから安藤真帆さんを開発するのに必要な掃除の技術ね、スマホとオープン AI で、まあ、手軽にというと研究者に失礼ですけど、まあ、そういったことの技術開発ができるような時代になってきたねっていうお話、
なるほど、
などをご紹介しました、こちらの方はオーディオブック JP で有料会員登録していただきますと、コンテンツが資料とともに届く仕掛けになっておりますので、ご利用機会にまだの方は有料会員登録をお願いします、
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。